新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康夫です。
副代表の有田芳生です。
皆さんご存知のように、総選挙がですね8月の18日の日からそして30日開票ではないか。しかし自民党の中はですね、いやその前に頭を変えなきゃとか、頭を変えてももはやとか、いやしかし選挙区で一応は議員総会やって俺たちは言ったんだけど、まあ一応こういうことですというなんかアリバイをしたいとかいろいろありますが、しかしこの前にもう日本のですねこの国に暮らしている方々にとって大変重要な法案が差したる議論やですねメディアでも国民的議論にならないまま可決をしてしまいました。これが皆さんご存知の7月13日の月曜日にですね参議院でも可決した臓器移植に関しての法案なんですね。
代表はですね、はい、この間マスコミそれから国会でも提供してきているようにやはりこれは公共事業じゃないかという指摘っていうのはとてもユニークで、また実態を示していると思うんですけども、まあ、そこをちょっと説明いただけますか、
ね。はい、そうですね、実はですね私は多分20年くらい前には脳死は人の死だということを TBS のインタビューでも答えた記憶があるんです。でこれはやはり脳というのは私は考える足の部分であるから、この脳が死を迎えるということは人の死だろうというふうに当時は思ってたんですね。しかし一方で私たち日本の人というだけじゃなくて死生観というのはその心臓死、そして心臓が止まると肺も停止しますので血液が全体に行かなくなる、脳だけでなく臓器にも行かず、そしてだんだん皮膚が、温度が冷たくなっていく中で周囲の人たちもその人の死を、受け入れると。でこれがその脳はどうも私はパソコンでいうとオペレーションシステムじゃないのかと、うん、Windows とかですね、はい、Mac の。でこれに対してその心臓というのは、まあ、ハードディスクドライブといいますかね。でこの両方をどう考えるのかという議論にならないで、まさにその、他人の死を待ち望んで延命を図る、あるいは延命を図るために他人の、生の期間を短くするというのがどうも臓器移植という、そしてだからこそ今回この間ですね国会の中もまさにその臓器ビジネスというですね巨大な産業になりうる人たちのロビング活動というのがですね従来の製薬会社とも相まって起きてたと、ここがちょっと私は違和感を感じたんですね。
人間とは何かという根本問題だと思うんですよね。例えば犯罪が起きて、母親が亡くなった、殺された、でその時はお腹にいる赤ちゃんはその人間として認められないということになると、でこれは一体どういうことかっていうのは、脳とは何かということにもつながってくると思うんですよね。
そうなんです。臓器移植のために A 案を推進すべきだと言ってた人たちは、脳の死が人の死だと言って、で脳の死が人の死だったら脳の始まりは人の始まりかというと彼らはそうは言わないんですよね。でこれは分娩をした出産の時だと。で私はこの中からこれは福岡慎一さんという皆さんもご存知の分子生物学者も同様のことをおっしゃってて非常に私は迷えたんですが、ということは母親の母体の体内にいる時は優生保護という美名というかそれは大事なことなんですが、の下で例えばそこの不具合を治してしまうとか手を加えるとか、あるいは、ES 細胞とかですね、こういう具合になりはしないかと。そして逆に脳の死、心臓の死ではなくて脳の死で死ですということでまだ血液が循環しているので非常にその臓器がですね、移植に耐えうると、それを活用しようというのはどうも私は公共事業的というかですね、それもその私は臓器を移植する意思がありますよというのではなくて、異議申し立てをしない限りはみんな全員そうですよと、あらかじめ異議を申し立てとかない限りはというのは、なんか私は最近Google のですね図書館から全部700万冊も持ってきてみんな本をデジタル化しちゃうというのとなんか似たですね、感じがするんですね。
この間テレビでも何度も報道されましたけども、長期脳死時、つまり脳死になってしまった小さなお子さんだけども、やはりベッドの中でも、その目は開かない、口を聞くことはできないけども、だけど髪の毛は伸びる、爪は伸びる、で体も大きくなっていく、それを本当に懸命に見ているご家族にとってはですね、やはり自分の子供、我が子、人間 がそこにいるわけですから、まあ、それをあの脳死は人の死だみたいなことで臓器移植がもう当たり前のようになってた時、仮に認めた場合であったとしても、うん、後でそういうご家族に対して食材感というのをものすごくあの植え付けさせてしまうものではないかというふうにも思うんですよね。
あのもう一つは例えば、まあ、交通事故で脳挫傷でお子さんが担ぎ込まれた病院でですね、その家族がいるところで突如あ脳死ですと、お子さんは死ですと、幸いにというか偶然にこの病院にはですね、その腎臓を望んでるちょうど同じ年齢のお子さんがいて、いろいろ検査をしたら非常にドナーとしてふさわしいと言われても、そのお子さんとそういう話もしたことがないと、今すぐこの場で決めてくださいと、国家試験認定のカウンセラーのような人まで出てきて、いやすぐ決められませんと、いやあなたはそんな民族ですかというような世の中に、この日本のみならず他の国も自我があるのか個人主義がどうかという議論ありますが、なんか私はそういうですね非常に怖い形に行ってしまいはしないかというですね懸念を持つんですね。でそういう観点の議論、つまり81の臓器移植の事例が日本にもありますと言いますけど、これはあの参考人で来た中の何人かがおっしゃってたんですが、この81の事例がさもみんな素晴らしく延命したかのように言われてるけども、きちんとした形でこの81の症例はどうだったのかと、逆に言えば感染症を招いてさまざまな薬を投与して、余命が短くなった人もいたのかどうなのか、あるいは移植をしてもですね不具合が現れる方もいたのか、こうしたことをこれこそそんなに大きな金額でなくても予算化をしてできるのに、これすら厚生労働省はきちんとやってないじゃないかと、こうした上で国会の議論になってないのがおかしいってことをおっしゃったあの学者がおられてですね、まさに日本はそういうみんなが議論するための情報もないままですね10年間経ったのでとかですね、なんか不思議な危険な気がしますね。私は
あの宗教界もあの基本的には臓器移植そのものに反対のところが多いんですけども、まあ、例えばあの立正厚生会なども、まあ、今回の事態についてですね臓器移植法改正に対する緊急声明っていうのを出して、まあ、そこであの田中代表がしばしばあの指摘していることでもあるんだけども、この立正厚生会の声明の中ではですね、あの多くの根本的な問題があるという一つとしてですね、その臓器不足の解消を第一義とし、人間の臓器の産業資源化を意図するもの、産業資源化を意図する、
やべえ、
そういうことだと思うんですよね。
でまさに自由診療ですから、値段があってあなきの年と、非常に私はその小泉竹中医療のみならずいろんな解約をですね直すと言ってる時に、医師の人たちがこういうものに賛成をするというのは、私は非常に公共事業、まさに箱物ビジネスのような気がするんですね。やはり野田正明さんという皆さんもご存知の精神学者で、そしてあの物と情にてという大変に岩波書店から、あの御巣鷹山の事故であったりですね、高知県の学生が修学旅行で中国で列車事故に遭ったと、突如として亡くなった家族、周囲に残された家族がどのように死を受け入れていくかという本があります。でこの中で彼がやはり医者とか弁護士という専門家が専門家の理論だけを振りかざしてどんどんアイロンに入っていっちゃうと、専門家であればなおのこと一般の人たちが願う希望や一般の人たちが抱く疑問にきちんと答えて解決できてこそ専門家だと、何かこのそのそこに山があるからだってのは、これは自分のリスクを犯して山に登るんですけど、そこに臓器があるからだみたいな感じのですね、そこにダムを作るからだというのと何か似てる感じが私はしてならないですね。
まあ、そういう人間の根本に関わるところを拙速に議論して一方的に決めてしまう、はい、まあ、国会問題、
まさに解散のですね、解散のカードに使ったような話は、これは私は与野党問わずですね阻止を免れないんじゃないのかと、
う
ん、
その一方でね、障害者自立法の改正案とかはもう廃案になってしまうわけですから、はい、本当にあの地道に暮らしている人たちの喜びなどが、はい、まあ、そういう政治家の一部の都合で潰されていくってのは本当にもう大問題だと思うんで、
だから、まあ、そのためにも新党日本はですね、そうしたあの信じられる日本に本当に名実ともにするためにですね、あの引き続き奮闘いたしたいと思いますし、はい、ぜひ皆様のご支援をさらにいただきたいと思っております。ということで、チーム日本。